8ページ、滝沢茂議員、松台診療センターへの移行と医療福祉について、質問、住民からは医師の複数確保、体制の強化、交通網の整備、対応時間の延長等の要望が出ている。住民の要望に応える体制をどう作っていくか。答弁、県立松台病院は、診療除化後も従来の外来機能は維持され、訪問診療、訪問看護も継続されます。合わせて、令和8年度は、松台地域と東華町病院を結ぶ公共交通の充実を図るほか、介護保険の要支援者を対象とした移動支援モデル事業を実施するための予算を計上しています。さらに、医療 DX によるオンライン服薬指導も推進し、地理的条件に左右されにくい環境づくりを進めるとともに、住民の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、引き続き取り組んでまいります。質問。無償診療所化に反対する住民運動が起こったことをどのように捉えるか。答弁。東華町病院との連携により、入院機能は同病院へ移行しますが、これまで地域に暮らしてきた皆様の思いを新しい松台診療センターで受け止め、県からは中山間地医療のモデルとなるよう経営に当たっていただきたいと思っていますし、市も医療、介護、地域包括ケアの誇れる体制を構築していく責務があると考えています。質問。入院機能は東華町病院へ集約し、275床から250床に削減されたが、令和7年10月末の入院患者は、松台病院と合わせ223人となり、病床数の約 90% を埋めることになる。感染症流行時の対応に懸念があるが、答弁、病床数が25床減少していますが、これは許可病床数の変更によるもので、実際に稼働している病床数は250床であることから、現状に大きな変化はないものと考えています。また、松台の入院患者を含めた際の病床の逼迫や、感染症流行時の懸念については、過去の実績や将来の人口動態などを踏まえ、県において総合的に病床数を判断されたものと認識しています。グラフ、令和6年度、完治時間帯別救急出動件数。完治とは、119番回線が消防機関に接続し、受付をした時刻。東華町地域広域事務組合消防年報令和6年版より。グラフの説明。救急出動件数を棒グラフで表しています。縦軸は出動件数で0から600まで100件刻みで表しています。横軸は時間帯で0時から24時までを2時間刻みで表しています。昼間は8時から17時59分、夜間は18時から翌7時59分です。グラフ全体を見ると、0時から6時までは100件前後で、6時から8時は283件です。8時から12時までは500件前後で、一番多いのは10時から12時の526件です。その後、12時から20時までは400件前後で下がり続け、20時から22時は247件、22時から24時は164件と下がっています。グラフ終わり。 8ページ、富井晴美議員、豪雪から暮らしを守ることと学校給食について。質問、今冬の豪雪で高齢者世帯の屋根雪除排雪のマンパワー不足が生じました。そこで、丸1、業者の人材確保への支援の可能性。丸2、冬季集落安全安心確保対策支援事業の適用地域の拡充。丸3、行政として独自の対策、手立てを検討する必要があると考えているが、いかがか。答弁、丸1、自ら屋根雪処理ができない市民には、降雪前に作業の受け手を決めてもらうようお願いしていますが、大雪時は需要が急増します。業者の雪下ろし人材確保をどのように支えられるのかについては、今後さらに検討が必要と考えています。丸2、冬季集落安全安心確保対策支援事業は、県の支援制度を活用しており、要件が高齢化率 50% 以上となっています。高齢化率 40% を超えたところについては、集落安心づくり事業により、地域振興会、自治組織と調整して取り組んでいただきたいと考えています。丸3、広域応援に関する実証実験の結果などを踏まえて検討してまいります。質問、県が災害救助法の運用基準を見直すことが報道されました。どのような話し合いがされるか伺います。答弁、県に対して一定の基準に基づく弾力的運用を要望しています。積雪深だけでなく、様々な要素を組み合わせた運用基準になるよう、県との意見交換を行いたいと考えています。質問、学校給食について、丸1、コシヒカリの米飯回数を増やすこと、丸2、中学校給食無償化の検討について伺います。答弁、丸1、令和7年産米の価格高騰を受け、一般市場での魚沼産コシヒカリの需要が拡大しています。そうした中にあっても、令和8年度において、現状の月4回提供分の数量を確保できるよう、JA や生産者に協力をお願いしています。丸2、今後の国の施策の方向性を見極めながら、他自治体の動向なども参考として、総合的に判断してまいります。写真、1月20日から降り続いた積雪。写真の説明、民家の大屋根から下ろした雪が家の周りに高く積もっています。写真終わり。
9ページ、中林博明議員、中心市街地の課題と展望。中学校部活動の地域移行。質問、中心市街地活性化に対する今後の取り組みについて、丸1、中心市街地活性化への投資の目標、それに対する課題と計画している事業は、丸2、これまで継続して開催されている雪祭り、着物祭り、大祭りについて、賑わいの維持についてどのようにお考えか。答弁、丸1、中心市街地活性化計画により整備した拠点施設を活用し、様々な取り組みを実施してきたことで、中心市街地には新たな賑わいが生まれています。今後は賑わいの維持や、さらなる賑わいの創出を図るため、民間事業者への支援や居住誘導区域への誘導施策に取り組みます。なお、令和8年度は、国設スマイルづくり事業の拡充や、空き家、空き店舗の取得、及び改修に対する支援事業を新たに実施します。 2、長年継続して開催されているこれらの祭りは、本市の歴史、文化、産業を象徴し、賑わいを生み出す重要なイベントであり、市民の皆様が主体となって積み重ねてきた当市固有の文化です。今後も皆様の自主的な取り組みを尊重しながら、継続的に開催されるように必要な支援に努めます。質問。休日の中学校部活動の地域展開について、地域クラブへの今後の支援は、また今後平日の部活動の地域移行への取り組みも考えられるが、現時点でどのように考えているか。答弁。中学校部活動として実施している運動部9種目、文化部1種目、計10種目と、その受け皿となる地域クラブの活動を支援してまいります。また、平日の部活動の地域展開については、今後の地域クラブ活動の状況や、日本中学校体育連盟主催大会、いわゆる中体連大会への出場のあり方、そして指導者確保対策など、課題を検証していきながら、改めて検討してまいります。写真、市民の手による雪像。写真の説明、熊の上半身の雪像です。開いた口からは牙が見え、両手の爪が尖っています。写真終わり。9ページ、樋口富幸議員。基幹産業である農業の発展に力を入れ、元気な十日町市に。質問。農地の大区画を求め、農地を集約する政策は、この地域では対応が厳しいです。農地を守り、農業を守るためにも、今の制度だけでなく、農家すべてを支援することで、元気な十日町につながると思います。そこで次の3点をお聞きします。1、小規模農家の農作業所等の増改築、農機具更新への補助制度新設拡充。2、農業法人が小規模農地を受託する際の補助整備の補助制度の支援。3、農業法人を新規就農者の研修機関として位置づけ、支援制度の創設。答弁、1、これまでも認定農業者や認定新規就農者、3人以上の農業者で構成される団体や農業法人が農業機械を導入する際、担い手経営発展支援事業補助金で支援しています。この支援制度は、経営面積または作業受託面積の増加を支援の条件としています。令和8年度はこの制度を拡充し、補助率を3分の1以内、上限額を50万円に増額などを行います。さらにスマート農業機械を導入する場合の加算金を50万円に増額し、合計で最大100万円を支援します。加えて、家族・兼業農家も地域計画の担い手として位置づけられた場合は支援対象とします。2、市単事業で小規模補助整備事業の活用が可能です。出来高の水張り面積が中山間地域等直接支払い交付金の対象農地の場合は 5R 以上、それ以外については 10R 以上が支援対象で、事業費上限は100万円としています。3、県が認定する青年就農支援事業研修機関は県内に17カ所あり、50歳未満の研修生が就農に必要な技術や知識を習得することができます。なお、今年の1月に市内の団体が魚沼地域で初めて研修機関に認定されました。研修機関に対する市の支援はありませんが、取り組みの輪が広がるように、県と連携して情報発信に努めます。写真、農地を守り、農業を守る。写真の説明、山あいの棚田に水が張られています。写真終わり。